続いて一般質問です。12人が町政を問う。日本共産党吉村美津子。消費税増税と町民の暮らしへの影響。学校給食の調理員の民間委託はやめるべき。低所得者ほど負担の重い消費税を平成9年に 3% から 5% に引き上げて景気が悪化しました。消費税率を平成26年4月から 8% にした後に民間最終消費支出がマイナス 19.5% とこの20年来で最大の落ち込みとなりました。消費税 8% で町民の暮らしはますます大変となっています。町が実施している国民健康保険特別会計では、平成25年度国保歳入歳出差引額は1億7000万円でした。国民健康保険税の値上げはするべきではないのではありませんか？
住民課長、値上げはしません。今後も上げない努力をします。
下水道料金の値上げ。過去、下水道事業の歳入歳出差引額は主に3000万円から4000万円でした。平成26年度も同額を見込めます。値上げの必要はないようですが。
町長、下水道審議会で議論をしてもらっています。
水道料金の値上げは間違った判断。現金、預金がありながら生活水の生きていく上で欠くことのできない水道水の値上げはすべきではないと質問してきましたが、現在の預金額はどのくらいですか？
上下水道課長、7億4000万円になります。
学校給食調理員の民間委託はやめよう。学校給食センターは栄養士と調理職員の連携で安全な給食を子どもたちへ提供してきました。町は4月以降、調理員を民間企業に委託をするとしています。安全が危惧される民間委託はやめるべきです。教育委員会での議論はしていますか？
給食センター長、新給食センターの運営方法について説明し、ご理解いただいていると思います。
三好未来、山口正文、子どもの貧困対策に関して、自治体としての今後の取り組みは？内閣府は子どもの6人に1人は貧困家庭と発表しました。また、一人親世帯では半数以上が貧困家庭となっています。当町の就学援助対象の児童数の推移はどうなっていますか？
学校教育課長、平成26年現時点では392人と年々増加しています。
子どもの貧困を放置した場合、どのような問題があると考えていますか？
子ども支援課長、子どもの低学歴化や良好な就労ができず、ひいては貧困の連鎖を生む可能性があります。
子どもの貧困対策では、社協を含めた町の関係部署の連携が必要と思いますが、
福祉課長、子どもの貧困の早期発見、把握及びその対策を行うためにも、関連部署の協力が必要と考えます。
貧困家庭の子どもは、学習につまずいたときに助ける大人が少ない場合が多いようです。子どもの貧困対策として、学習支援が重要だと思いますが、どうでしょう？
教育長、三好町では、いろいろな支援員を配置していることで、算数などで極端な二極化は起きてはいません。このような支援が地域でも実施されれば、子どもの学習意欲が出てきます。 また子どもの居場所づくりを地域でできることが有効と思います。
自治体としてこの問題に取り組むため学習支援のボランティア事業を立ち上げるべきだと思いますが。
町長、子どもの貧困対策は自治体の重要な政策課題と認識しています。関係課、社協、教育委員会、学校などと連絡を取りながら早急な解決を図りたいです。
一部事務組合の統合、三好町には消防及び衛生の一部事務組合がありますが、これらを統合すべきではありませんか。
政策推進室長、二市一町で統合に向かっての協議を進めています。
三好未来菊池浩二、学校の統廃合、夏休みの短縮、進路指導、どうなるこれからの三好町学校教育。日本では人口減少社会を迎え、この問題は教育現場も直撃しています。短期間で生徒数が激減している学校もあります。当面は学校の統廃合はないとしていますが、長期的視野に立って検討することも必要ではありませんか。
学校教育課長、学校の統廃合は文科省の基準に基づき検討するほか、教育効果、学習環境、学校の歴史など様々な面から実情に即し研究する必要があります。
町には統廃合の検討を始める基準はありますか。
学校教育課長、町の基準はありません。ただし文科省では新たな学校の統廃合の指針をまとめる方針なので、今後は国の動向を注視し検討していきます。
中学校にエアコンが設置され、小学校も来年度予定しています。真夏の暑さが解消されることになりますが、これを機に授業時間の確保などを目的に、夏休みを短縮することはどうでしょうか。
学校教育課長、基礎学力の向上は大変重要な課題です。先行している自治体の情報を収集し、課題などもあるので検討していきます。
進路の選択にあたり、我々の時代では学校で業者テストを受けていましたが、今はそれがありません。学校がその生徒に適した進路指導ができているか疑問ですが、どうでしょうか。
教育長、同感です。中学校の特に進学指導ではここ20年来十分になされていない気がしていました。埼玉県とも協議をして進路指導改善検討委員会が立ち上がり、学校から偏差値を追放してきましたが、行き過ぎた部分があったと反省のもとに会合を開いています。偏差値も一つの資料として活用しますが、偏差値が一人歩きをして進学指導が決められては困るので、それらを考慮し、方針を出す予定になっています。
公明党小松慎介、平成27年10月から町でパスポート発行可能に、住民福祉向上へ、三好スマートインターチェンジ古川、条件付きで 80% 近くの町民が古川に賛成しています。これをどう捉えていますか。
総合調整官、多くの町民が古化、車種拡大を求めていると認識しています。
条件への対応策はどうなっていますか。
総合調整官、条件をクリアできるよう、現在の道路の安全対策や適切な土地利用なども合わせて実施する必要があると認識しています。
現状の誘導道路の安全対策、整備計画はどうなっていますか。
総合調整官、古化の誘導計画の中で検討します。
現在の協議状況 および今後の予定はどんな具合ですか？
総合調整官、関係機関と協議を進めており、熟度が高まっています。今後は広報や意見聴取するため、地元説明会を開催し、事業計画や予定を説明していきます。
道路行政について、マウントアップ形式の歩道に対する町民の意見はどのようなものですか？
道路交通課長、役場前の道路で意見をいただきました。
ガードパイプなどの防護柵を設置し、対策すべきではありませんか？
道路交通課長、歩道幅員が狭く、設置は困難です。
唐沢小学校前の通りなど、縁石の上にガードパイプの設置はできないのですか？
道路交通課長、不可能です。
幹線4号線のガードレール内の傾斜解消はどうしますか？
道路交通課長、修繕が必要な箇所の工事を行います。
過去質問の進捗状況は、プレミアム商品券の発行を行ってはいかがでしょう？
政策推進室長、国の動向を踏まえ検討していきます。
子ども議会の開催はありますか？
学校教育課長、今年度開催できればと考えています。
パスポート発行窓口の開設は行われますか？
住民課長、平成27年10月から実施します。
公明党、岩木恵子、住み慣れた地域で安心して暮らせる社会を、認知症徘徊模擬訓練の実施を、認知症の人が安心して暮らせる社会を作ることは、超高齢社会の喫緊の課題です。当町の認知症対策はどうなっていますか？
健康増進課長、地域の見守りや認知症サポーター養成講座、講演会を開催します。
早期発見や予防啓発として気軽にできる認知症初期症状スクリーニングシステムの認知症チェッカーを導入してはどうですか？
健康増進課長、今後認知症施策が重要課題となります。意識向上のため検討していきたいです。
認知症の人が行方不明になったという設定のもと、地域ぐるみの認知症徘徊模擬訓練の実施はいかがですか？
健康増進課長、各課と連携して導入を進めるか検討していきます。
町民の健康づくりを、三好野菜で養蚕を取り入れた健康づくりの推進はどうでしょうか？
健康増進課長、地産地消もあり考えていきたいです。
ふれあいセンターが使用できない場合に、高齢者の健康増進のため、体育館や文化会館の空き室、ロビーを自然の森スポーツ公園と一体で有効利用できないでしょうか？
町長、ふれあいセンターについては、高齢者に優しい街づくり懇談会などで協議しています。体育館などの利用は今後検討していきます。
交通事故や脳血管疾患などで脳に損傷を受けた後遺症で、社会生活に支障をきたす高次脳機能障害者への支援はどうなっていますか？
福祉課長、該当者に必要なサービスが受けられるよう、相談窓口の対応、就労支援や県の支援センターと連携を取っていきたいです。
その他の質問。1、通学路の安全対策は？ 2、町道藤久保110号線のガードレールの整備について。細田家長、歩道整備は全力で取り組め。改善なくして 安心安全はない。未来通りの歩道、富士見市の歩道部分は段差がなくきれいに作られていますが、三芳町の部分はベビーカーで寝ている子供が起きて泣き出すくらい段差があるとの声が寄せられています。車椅子に乗り確認しましたが、交差点の部分は特に段差がひどいようです。どのように認識しているのでしょうか。
道路交通課長、段差がついていることも段差による振動も認識しています。昨年度は4箇所構造物をカットして段差を軽減する修繕工事を実施しました。今年度も4箇所程度修繕工事を計画するつもりです。
役場前の歩道は傾斜や段差があり、修繕工事の要望を出していますが、どうなっているのでしょうか。
道路交通課長、2、3箇所ぐらいずつ予算の範囲内で極力多くできるように努力したいです。
国道254号と未来通り交差点より川越方面、量販店付近まで歩道が狭く、歩行者や自転車の接触事故がたびたび起こっています。県に要望は出しているのですか？
道路交通課長、歩道の拡幅の要望は平成26年5月に提出しました。
植え込みをなくし、歩道を確保した方が良いと思うが、どうでしょうか。
道路交通課長、町としてもそのように思います。
そのように県に要望を出したのですか。
道路交通課長、そのようには出していません。
そう思ったのになぜ出さないのでしょうか。
道路交通課長、要望は出しましたが、植え込みをなくす相談はしていません。
今後は提案型の要望を出すべきだと思いますが、いかがですか。
道路交通課長、そのような提案型の要望を取り入れたいです。
石田豊樹、小中一貫教育への問題点と現状。現状をどのように捉えていますか。
学校教育課長、少子化の進行や地域コミュニティの弱体化、核家族化、またライフスタイルの変化など、児童生徒を取り巻く環境は急速に変化していると認識しています。これらのことが子どもたちの人間関係の固定化、希薄化の要因の一つと考えています。
中学進学に対する不安解消策は考えていますか？
学校教育課長、学習意欲の向上や中1ギャップの解消を図るために、小中学校の生徒や教員と関わる機会を増やすことが非常に重要と考えています。
生徒の暴力行為や不登校、いじめの解消にはどのように考えますか？
学校教育課長、中学生にとって小学生との触れ合いの中で、上級生としての自覚や自尊感情が高まり、思いやりや助け合いの心情が育ち、また自己の生き方や人間としての在り方についての自覚につながると思っています。そのことによって生徒自身が学習に対して意欲的に取り組んだり、問題行動の予防や解消につながるのではないかと考えます。
小中学校では教え方が異なるなどによる学力の低下傾向についてはどう思われますか？
学校教育課長、学級担任制から教科担任制への変化と学習・教科内容に専門性が高まることにより、意欲が低下することもあると思います。各学校では、校に応じた指導や分かる喜びを実感させ、学習意欲の向上に努めています。
どのような体制で、どこまで進んでいますか？
学校教育課長、平成21年度より検討会を、平成24年度より推進委員会で検討、中学校区ごとでの連携した研究を進め、施設分離型の小中一貫教育を考えています。
久保健二、道路整備、歩道設置、安全確保のさらなる推進、子ども・高齢の方の憩いの場所を提供・推進。以前も質問していますが、近隣の自治体にあるような子どもたちが楽しめる遊具の設置を町内でできないのでしょうか。
都市計画課長、予算との兼ね合いもありますが、新しい遊具を設置したいです。
バスケットコート、ハーフ、サッカーゴール、テニスコートなど、運動器具の設置はできませんか？
都市計画課長、自然の森レクリエーション広場であれば設置も可能かと考えます。前向きに検討したいです。
何度も提案しているドッグランの設置はどうなっていますか？
都市計画課長、役場周辺の施設の中、千曲沢東公園の中への設置が有力かと考えています。早期の設置に向け検討していきます。
緑地公園を利用してアスレチックなどの施設の設置はできませんか？
都市計画課長、今後の計画では健康遊具、健康ベンチの設置を予定しています。
当町のグラウンドゴルフ人口はどのくらいですか？
障害学習課長、8団体で会員数が138人です。
町内に規定、ルールに沿ったグラウンドゴルフ場の設置はできないのでしょうか？
政策推進室長、新しい土地を購入しての設置は難しいかと思いますが、何らかの形で検討していきたいです。
愛サポート運動キックオフセレモニー、講習会の参加者数が少ないように感じましたが、今後受講者数の増員を目指す対策はありますか？
福祉課長、広報、ホームページ、広報媒体のほか、チラシなどを作成し、周知する予定です。
平成25年9月に、総合病院前の歩道整備の意見書を県知事宛に提出しましたが、この区間のその後の進捗はいかがですか？
道路交通課長、県との協議は進めています。
その他の質問。1、公共交通について。2、信号設置について。日本共産党杉本茂、国言いなりの教育委員会にしないために。大型車導入はやめ、定住人口を増やす施策を。昨年6月、市長任命の新教育長、市長の教育大綱制定権など、教育に市長の関与を強める地方教育行政法が改正されました。国の言いなりにさせないため質問します。まず、教育委員の役割として、事務局案を受け身で審議するのではなく、委員が子どもや保護者、教職員や住民の不安や要求を常につかみ、教育施策をチェックし改善を図っていくことが大事ではありませんか？
教育長、委員は今も学校などに出かけ、子どもや保護者、学校での苦悩、地域の要求をつかみ、会議で話し、連携はできています。
裸足の弦の撤去圧力や市長が全国学力テストの結果公表を迫るなど、教育への政治介入が起こっています。委員や事務局は毅然とした態度で教育の自由と自主性を守る役割があると思いますが、どうでしょうか。
教育総務課長、総合教育会議で市長との調整はありますが、最終的執行権限は教育委員会に留保されるので、中立性は保たれています。
スマートインターチェンジ問題。特に大型車を誘導する道路の安全対策はどうなっていますか？
総合調整官、道路交通への影響を踏まえて、 必要な対策を施すことになります。
企業誘致の情報はどのようなものですか？
総合調整館、周辺には物流など大型車の通行を意識した企業進出が考えられます。
住民の安全を優先し、大型車導入はやめるべきではありませんか？
総合調整館、実現要望には大型車の利用可能なフル化が求められています。
物流などの開発ではなく、子育て支援策と合わせ、定住人口を増やすまちづくりをすべきではないでしょうか。
町長、少子高齢化に対し、子育て支援策など、魅力あるまちづくりを実施します。
三好未来、ぬくい久男、第5次総合計画とスマートインターチェンジ地域振興施設、単独姿勢も視野に入れ、計画的なまちづくりを。第5次総合計画策定に向け、将来の人口予想をどのように考えているのでしょうか。
政策推進室長、特に施策を加えない簡易予想では、平成37年には約3万5500人まで減少します。65歳以上の高齢者人口が増加し、逆に年少・生産年齢人口は減少し、高齢化率が上昇し続ける予想です。
総合計画策定にあたり、前述の人口予想を反映していく考えなのですか？
政策推進室長、どのように人口減少傾向に歯止めをかけていくかが大事なことであり、抑制できるような魅力的な施策を打っていくことを計画には盛り込んでいくべきと考えています。
町内では3箇所の区画整理事業を行っていますが、完成後の人口推移をどう考えていますか？
政策推進室長、計画人口は約3700人であり、住環境が改善され、町の魅力が増すことにより、人口流入の呼び水になると考えています。
第4次総合振興計画中の土地利用計画と現状は大幅に違います。今後はどのように計画を立てていくのですか？
政策推進室長、人口減少社会において持続可能なまちづくりへシフトすべきです。今後は住民や地元企業の意見を踏まえて、計画の見直しが必要と考えています。
第5次計画では、市政への移行は検討課題となっていますが、
政策推進室長、計画期間8年間での移行は難しいと考えます。
三好スマートインターチェンジフル化と同時に、地域振興施設となる三好にぎわいバザールなどを併設する予定はありますか？
総合調整館、物産直売所やレストラン、観光施設や観光バスターミナル、子ども広場やイベント会場などの機能を持った公園構想が近傍にあります。
日本共産党、増田真澄、子どものための施策は万全に、町民の安心安全を守るために、子ども子育て支援計画などの策定について、子ども子育て支援計画は平成24年に決まった子ども子育て支援法により、市町村での策定が義務付けられました。次世代育成支援事業計画は任意となり、町はこれを包含し、総合計画として策定中です。平成26年のニーズ調査と平成21年の調査で変化した点はどこですか？
子ども支援課長、兄弟数で子ども1人の家庭が増えています。
育休取得者の変化はどうなっていますか？
子ども支援課長、前回に比べて増加しています。
数字では倍以上になっています。職場復帰を予定している人数なので、1歳、2歳児の保育需要は増えています。待機児童が一番多い年齢です。今後の対策はどのようになりますか？
子ども支援課長、第三保育所の低年齢児の定員を増やすことで対応していきます。
前回調査の平成21年度より子どもの人数は減っていますが、小中学校の入学数とは別で保育所へのニーズは増えています。人口増加を考える上で子育て支援策、保育の充実は重要ではありませんか？
町長、人口増加を望んでいる中で一番大事なのは子育て支援策と考えています。必要な策は立てていきます。
町民の安心安全を守るために、藤久保町の学校ファーム端の未使用部分にベンチ設置の要望がありますが、どうですか？
教育総務課長、地域住民の合意形成が前提となりますが、必要であれば協議していきます。
未来通りに店ができ、人の往来が変わりました。町道65号線に横断歩道の増設はありますか？
道路交通課長、今までは難しかったが、状況も変化しているので、再度警察と協議していきたいです。
三好未来、井田和弘、世界農業遺産とスマートインターチェンジ古賀の今後は、さらなる町の活性化を目指して、選考から漏れた理由は何でしょうか？
観光産業課長、対象地域や対象農業者の範囲が整理されていないとの指摘を受けました。
取り組みの成果はありましたか？
観光産業課長、歴史的、文化的価値が再認識され、郷土愛醸成や町と三好野菜の知名度アップにつながりました。国や県とのパイプも強くなりました。
再度、世界農業遺産認定を目指しますか？
町長、目的は三富神殿の保全、再生や循環型農法をはじめとする多様な価値を後世に残していくことです。推進協議会も解散をせずに継続していくこととなり、今後については検証して考えていきたいです。
スマートインターチェンジ古賀のメリットは何ですか？
総合調整官、利便性の向上、観光、企業誘致などが相乗効果として町の活性化につながると考えています。
観光力強化についてはどのように考えますか？
総合調整官、古賀によって広域的な集客が望めます。先行事例などの情報を収集し、調査していきたいです。
立地の優位性を生かした戦略的な企業誘致施策が必要ではありませんか？
総合調整官、圏央道の整備に伴い、多くの企業が圏央道沿いに進出しています。スマートインターチェンジ古賀を実現し、企業誘致施策、土地利用なども考えていきたいです。
古賀について第5次総合計画に盛り込みますか？
総合調整官、交通網の核となる施設として重点プロジェクトの一つに盛り込まれることになります。
スマートインターチェンジを活用した町の活性化についてさらに調査研究が必要ではないでしょうか？
総合調整官、大きな効果が得られる施策を今後検討していきたいです。ここまでは小柳と小沢が担当しました。